3月20日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。北韓は戦術核運用部隊が核攻撃に対する反撃を想定した総合戦術訓練を行い、19日に弾道ミサイル発射訓練を実施したと発表しました。韓国軍とアメリカ軍が実施している合同軍事演習フリーダムシールドに合わせて合同上陸演習3-4訓練が5年ぶりに行われています。新型コロナウイルス対策として実施してきた公共交通機関でのマスク着用義務が20日から解除されました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。北韓の朝鮮中央通信は20日、北韓軍の戦術核運用部隊が18日から2日間の日程で核反撃を想定した総合戦術訓練を行い、19日に弾道ミサイル発射訓練を実施したと報じました。ミサイル発射訓練は敵の主要対象への核攻撃を想定して行われ、核弾頭の模型を取り付けた試験用弾頭部を装着したミサイルを使って800キロメートル先の韓半島の東の海トゲの海上に設定された目標の上空800メートルで正確に空中爆発させたとしています。韓国軍は19日、北韓が午前11時5分ごろ北西部のトンチャンリ付近から短距離弾道ミサイル1発を発射したと発表しており、これを指すものとみられます。北韓は13日に始まった韓米合同軍事演習について、我々に対する侵略戦争演習が拡大していると非難し、韓米合同軍事演習に対抗して核戦力を誇示したことを示唆しました。朝鮮中央通信が公開したミサイル発射の様子を収めた写真では、発射機が見当たらず噴射の排煙が V 字型に放出されていて、これまでの移動車両ではなく地下サイロから発射された可能性があるとの見方が出ています。北韓が ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射実験に使われる大型のサイロではなく SRBM 発射用に最小限の空間と屋根からなる単純な形のサイロを多数作り、そこから SRBM を発射することによって韓国のミサイル防衛システムや北韓のミサイル発射の兆候を探知してから先制攻撃するシステムによって追跡しなければならない標的を増やす狙いがあるとの分析が出ています。またトンチャンリにはソヘ衛星発射場があることから、垂直発射台から発射された可能性があるとの見方もあります。韓国軍とアメリカ軍が実施している合同軍事演習フリーダムシールドに合わせて合同上陸演習3-4訓練が5年ぶりに復活し、20日から始まりました。韓国とアメリカの海兵隊による上陸演習3-4訓練は2012年から2年おきに行われてきましたが、2019年に中止されました。今年はかつての旅団級から師団級に規模を拡大して復活し、20日から来月3日まで京山北道ポハン付近で行われます。訓練には大型輸送艦ドクトやアメリカの強襲揚陸艦マキンアイランドなど30隻余りの艦艇や空軍の F-35 戦闘機や陸軍の攻撃型ヘリコプターなど70機余りの航空機、それに上陸用装甲車50台余りが参加しています。国連安全保障理事会は現地時間の17日非公式会合を開き、北韓の人権状況について議論しました。会合はアメリカとアルバニアが主催し、およそ70カ国が参加しました。参加国からは 北韓による人権侵害に懸念を示す声が相次ぎ、アメリカのグリーンフィールド国連大使は、北韓の人権侵害は極めて深刻であり、北韓の大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発と直結していると指摘しました。会合には脱北者2人も出席し、北韓で唯一自由を享受しているのは金正恩だけだ、寝る場所すらない住民が数百万人に上るなどと、北韓の人権侵害の実態について証言しました。非公式会合の開催に北韓は強く反発しています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
新型コロナウイルス対策として実施してきたバス、地下鉄、タクシーなどの公共交通機関でのマスク着用義務が20日から解除されました。公共交通機関でのマスク着用義務がなくなったのは2年5ヶ月ぶりです。ただ貿易当局はマスク着用が呼吸器感染症を予防する最も効率的な方法だとして、混雑時はマスクを着用するよう勧告しています。病院などの医療機関、開放型薬局以外の薬局、療養型病院など感染リスクの高い施設でのマスク着用義務は維持されます。ノーマスクを歓迎する声も聞かれる一方、不安の声も多く、交通機関でのマスク着用義務がなくなった初日の20日は、バスや地下鉄の乗客のほとんどがマスク姿でした。一方、ソウル市は20日からバス停に設置されたバスの到着を知らせる案内表示板にバスの混雑度を表示するほか、スマートフォンのアプリを通じて地下鉄の各列車の混雑度を知らせるサービスを始めました。韓国の民間企業が独自開発した試験用ロケットがブラジルの発射場から現地時間の19日午後打ち上げられました。韓国初の民間ロケットはエンジンの飛行性能を検証するため開発されたもので、ブラジル空軍によりますと、ロケットは4分33秒間飛行したとした上で、打ち上げは成功したとみられるとしています。開発した会社はエンジンの飛行性能の検証とともに成功の可否を確認している、飛行データを分析した後結果を発表するとしています。日本の高校生による韓国への修学旅行は新型コロナウイルスのため中断していましたが、3年ぶりに再開されることになりました。修学旅行で韓国を訪れるのは、熊本県のルーテル学院高校の生徒37人で、21日から5日間、韓国南西部のチョンジュとソウルを訪問します。チョンジュ市では姉妹校であるチョンジュ新墳高校の授業を参観した後、同じ高校の生徒たちと一緒に伝統衣装の韓服を着て市内のハノク村を見学し、交流を深めるということです。40代前半に結婚する女性の数が20代前半で結婚する女性の数を2年連続で上回り、晩婚化が進んでいることが分かりました。統計庁の発表によりますと、全体の婚姻件数は1997年には39万件近くだったのが、去年は19万件余りで 51% 減っています。この間に20代前半の女性の婚姻件数が10分の1に減っているのに対し、40代前半の女性の婚姻件数は 1.5 倍に増えています。背景には、少子化が進み、20代の女性の人口が 30% も減ったほか、結婚しなければならないと考える20代の女性の割合は 35.1% で、結婚への意欲が薄れていることも要因となっています。以上、チョン・ジョンリンがお伝えしました。